第10章第4節熊谷へ。18日、義右衛門の足取りが今日は一段と軽やかに見える。何か良きことでもあっただか。勝五郎が義右衛門へ声をかける。その勝五郎、どうやら昨夜の眠れぬ義右衛門に気づいていたらしく、今朝起きてからの表情を見比べ、そんな言葉が出てきたらしい。兄なよ、今さらながら寺社へ戻てるということが何なのかとな。はあ、そりゃオラホも旅を続けながらいくらも思案してきたが、だども先へ行きゃわかるであろうと伸ばし伸ばしに来ただが、善光寺でわからねばもうしまいと思っていたとも、ここへ来てな、分かった気になったから不思議なものよ。わしもなあ、おっちんで浄土へ向けてくださる阿弥陀様に聞かにゃ、本当のところはわかるめえと思っていただが、はは。なれど二人、その内容をああだこうだ話すことの無意味さを知っておるから、話はそこまで。たとえそれが義右衛門と勝五郎で違ったものであったとて、それぞれの体験から得られたことがあれば、それは善光寺瑠璃壇奥の秘仏のごとく、人によりあるいは社会や時代によりても変わらぬよう、心の名張りに安置して生きる基準とすべきこと。二人ともそのことはよくよく心得ている。このこと、ブッダ釈尊が修行の果てに菩提樹のもとで悟りを得るも、他者には伝えられぬと考えた崇高なる仏道体験の大いなるや。それよりわずかばかりして宿坊前へと出そろう一行。そこへ棒方の者も見送りとて姿を現すが、その中にはちょうど外におったのであろう昨日の合理儀も顔を見せている。ご無事のお帰りを。お世話になりましただ。義右衛門旅立ちを前に最後の挨拶を交わすが、その礼した顔を上げ、赤門前に列する棒方の人々を順に送りにて仰天。いるだよ。ああ。義右衛門と勝五郎、努めて平静を装い、もう一度礼して歩き出す。坂道を下り出してしばらくし、勝五郎が言葉をかけてくる。あれは年が随分と若えが、まるで頬の張りといい、目鼻立ちといい、西国の芥川であった包丁人の息子といっても、誰が疑うものだかな。はあ、世の中には不思議なことがあるもんだなや。だからあのそばじゃよ。おお、そうなるとあの包丁人のじい様の思いが、ここの包丁人へついてわしらをもてなしてくれただかな。ありがてえ、ありがてえ、はは。本当にそう思えてくるから不思議なもの。さてさて、こうして春菜さんを後にした一行、その難読に通された道をどんどんと降りていく。やがて南西に降りていた道が南へと向きを変えると、そこからは谷開け、ふもとまで一気の下り。ふもとまで下ってくると、そこからの道は、うねりはあるものの東へと向く山麓を横断するものとなった。谷を越えてさらに進むと、道は南東へと向かうゆるき下りの一本道。おお、あれが室田宿団べ。あそこで高崎と信州を結ぶ道に入るだが、そうせやもう高崎まで迷うことはねえだ。室田宿を出て烏川を渡った一行、それより南東へまっすぐ伸びる緩やかな下りの道を歩む。一里ほども進んだところであろうか。 ここ左へおりゃ、カラス川の船渡しがあるで。こうしてわけなくふらつき場へ着いた一方、そこで十文を支払い、カラス川の北岸へ。このカラス川、南東へ流れ下って高崎で西から薄い川が合流し、さらにその先の本庄の北で利根川へと流れ込む。さて、船を降り、再び南東へ歩き出した一方、やがて高浜宿へと入る。この辺りまで来ると、山間を出た思い強まり、前方には広々とした平野が望める。あれは高崎の宿かえ？おお、そうじゃそうじゃ。一度湧き立ち胸躍る思い。振り返れば琵琶湖岸の近江平野を目にして以来、山また山の連続。松本平、善光寺平という平野はあっても、歩き通す身としては、ほんの二国、四時間も歩けば、また平和式山中へ化けるほどのこと。だが、今彼らは、我が国最大の平野、関東平野の西北に立つ。もう見えるだか、在所がよ。いくら平らでも、ここはまだ高崎の宿の手前だで、見えるものかえ。これ半蔵、天狗様の遠眼鏡をもろうてこ。そうすりゃ、あの右の山先に見えんこともなかろうて、はは。高崎の宿は、もう一堂の上に捉えられている。高崎という地名は、若衆とて知らぬものはない。それは深谷、熊谷、松山、川越へと連なり、彼らの在所をなお一層近づける。おっかは無事か、子は元気か、じいさまもばあさまも達者でおるか。その顔、顔、顔。みなみな歩みの早まりを止めることができぬ思い。高崎宿へ入った一行、日がすでに傾き出していることとて、茶屋へ入り、遅き昼下を取る。そこ、店の名を道具屋という。道具屋とはおかしな屋号であるが、古くはそうした店を構えていたのであろう。ともかくもその店で72文にて昼飯を食べる。しばらくしてすでに一行飯を食い終えているらしいが、早飯ぐらいの半蔵もいつもなれば一人外へ散策に出かけるところ、今日は皆と話し込んでいる様子。いつもとは違い、季語が近いこととて話に花を咲かせていたのであろうが、そうした茶店を出た一行、仰天。午後の働き盛りの時刻とて、荷車、荷を背負う馬、かごかきに物売り、旅人に町衆、そうした中には着飾った町娘すら通る。はあ、荷車に気をつけるだぞ、と注意せねばならぬほどの賑わい。ここ高崎は、西より薄井川北岸に沿って中山道が入り来るから、北関東の物流の起点。彼らが驚くのも無理からぬこと。それより一方、中山道へと入り、さらに東南へ。高崎より一里11町、約 5.2km、にて、倉賀の宿へ至るが、その辺りでギシギシと音を立ててすれ違う幾台もの荷車と出会う。あれは何だんべ、随分と重そうな荷を積みおるが。半蔵のその問いかけ、誰も知る者はいないから虚しく空を切る。 倉賀の宿場へ入ると、左手に考察場が現れるが、それを過ぎると右手へ本陣が現れ、その先の辻のあたりに、ひときわ人の出入りの激しさを目にする。そこ、右へ曲がれば、烏川に築かれた倉賀の貸し場へ降りる道。荷を運ぶ人足ども往来し、誇り舞い上がるほど。ほれ、またギシギシの荷車が行き交うだ。半蔵、どうもその荷が気になるよ。あのむしろかけの荷はなや、千両箱かもしれねえぞ。小判落ちとるか、下見てあるかにゃな、半蔵。はは。誰ぞから声かかる半蔵。こうして貸し道を過ぎたれば、烏川が現れるから、それを渡り、一、約4km ほどで、新町宿へ入る。ああ、ここじゃここじゃ。見れば二本の角柱の上を貫き渡した、見事な歌舞伎門。おう、今日は脇本陣へ泊まれたか。18日、一つ泊まり248門。新町宿脇本陣。三つ又武兵衛。通算日数93日目。歩行距離40キロ。累計3250キロ。使用金額330文。累計36680文。砥石談義。その世の宿にて。大部屋は、行商、宮参り、ご浪人様などなど、大変な混みよう。所用あっての旅姿の役人風のお侍様もおられるが、本来なれば幾分か座を空けて遠巻きにするところ、その余裕もなきほどの混みよう。そうした中、宮参りであろうか、どこぞのご老人と話し込む半蔵。あれは砥石だか。大部屋の片隅で半蔵が大声を上げる。そちらを見やれば、どうやら半蔵、みちみち気にしていた重き荷車の正体が知れたよ。ご老人が話を継ぐ。倉賀野で、かぶら川という川が西から流れてきて、烏川へと入るがな、その川上に富岡というところがあって、その先が下仁田、さらにその奥が戸沢、その山の中に富山があってな、お前様の見なされたギシギシの荷車に積まれておった砥石が掘り出されておるだろうよ。そげな山奥から。西に山越えりゃ信州の柵だわな。へえ、半蔵、がぜん目に輝きが現れる。大昔のことよ。ある里人がなあ、その山奥に入ったと。そうしたところ、漁師の依存じた矢尻を拾うた山猿がおってな。平べって石につけ出して、研いでおったと。それ見た里人、山猿が去った後に見定めておいた平石で、己の山刀を研いでみなさったと。さすれば、ふと消えたなりとも、一振りで落ちるほどの鋭き切れ味。それより、砥石の掘り出しが始まったと伝えるがな、なんといってもお猿様の導きあってのことなれば、富山明神こちらへ、猿神祭り、敬ってはお猿様を害者ならんと、起きてまで腰入れて富山を守っただと。はあ、そげない言われがあっただか。その話に静かに聞き入っていた脇の役人風のお侍が口を開く。この上州の地はな、戦国の世なれば甲斐の武田と、小田原の北条、さらには越後の上杉が両国に組み入れんと争った地。 その頃の戸沢あたりには武田に忠誠を誓った南牧六人衆なる土豪がおってな、それらが南牧谷にいて富山を掘っていたと聞く。半蔵もご老人もお侍が話に乗ってきたので仰天。顔をちらっと見やれば武骨の外見、一瞬身をすくめたものの、語り場柔和で人柄の良さが現れていたから、二人心を開く。とはいえ半蔵、恐る恐る言葉をかける。へえ、そげな昔から南牧六人衆が砥石掘ってたでござえますだか。ははは、そう改まんでもよい。ところが皆知り置くように、長篠の合戦で武田方は敗れ、滅亡へ向かう。おうおう、長篠といや、宝来寺よりおいて、新城宿へ出る手前にあったたな。半蔵が小声で言うところ、義右衛門受けて、ありゃ、暮れの25日であったなや。そなたたち、西国を巡ってきたと話されておったが、長篠の戦場を見て参られたか。ええ、豊川とかいう川のほとりで。その光景を思い浮かべて話に聞き入る義右衛門半蔵ら。そうした争いの中には、ここ城中の富山を狙っての争いもあったということじゃ。紅葉軍艦という甲州流の兵法を記した書物であったと思うが、その中には高坂団長なる者の言として、大将は上野とのことし、とあってな、いくら切れ味するとき刀ありても、良きとがなくば生倉、精進寛容ということじゃ、はは。ほう、人を磨くが大将かい。なるほど、昔の人はうまいことを言いなさる、ほほほ。ご老人、それ聞いて大喜び。お侍気をよくし、さらに言葉を継いで、上州の戸が名を広めたは、神君家康様の江戸入りから、家康様が御用途として戸沢の戸に目をかけられていたということじゃ。その家康様はな、江戸入りに際して三河より豪商奈良屋を伴われ、その一族に中山道の整備と、戸沢の開発を命じなされた。江戸の町割りを急がねばならぬこととて、それには大工も並の人数では足りぬ。なれば神奈屋のみを研ぐ砥石とて、山のように必要となる。そうしたことを見越してのお命じ。はあ、目先が利くじゃねえか、なあ、あんさん。半蔵の前にいた行商らしき男が話の罠かへ飛び込んできた。もうそうなると、誰彼となくその話に耳を傾け出す。むずむずしてきたか、その行商。奈良屋といや、先だって盾制を許されたというあの奈良屋で。お侍。そうじゃ。先祖は奈良におった大館氏。家康様に見出され、関東五入国に従い、日本橋本町一丁目に屋敷地を授けられて、江戸の町年より筆頭を言いつかった豪商。今より四年ほど前、1834年になるが、許されて姓を盾へと改められた。その先祖の奈良屋一右衛門と、これまたもう一人の豪商。そりゃ、タレ屋じゃねえか？奥から聞こえくる声を合いの手に、お侍続けて、その樽屋東左衛門の両名に命じ、慶長九年というから、天保の今より234年ほども前になるが、当時、東山道と呼ばれていたここ中山道に、一里塚を設け、えのきや松を植えて整え始めたということじゃ。 それより華経を築き、街道の荷送りの人足賃や打賃も定められ、寛永の頃には諸大名の参勤交代の便を図るために、本陣、脇本陣も整えられていき、今に至ったということ。伊右衛門、それを聞きつつ、薄い峠で見た、てて子を亡くした幼子が、籠にて、郷里へ送り届けられる、村継ぎの制度あるを思い浮かべている。そのことにより、連想されてきたのは、諸国、津々浦々で見てきた、法度を掲げる考察場の状況。この旅により、街道をひたすら歩き続けてきた伊右衛門。その思いをして、改めて幕府の役割が大きく大きく映し出され、無事、旅を終えられるのも先人の偉業あってのこと、と、胸打ちが熱くなる思い。伊右衛門が史上を追うかん、話しては、お侍から何者であろうか、息のいい男へと移り、砥石の輸送経路へと進んでいる様子。それでこの奥に富岡って町場があるがよ、そりゃ砥石の継ぎ立て場として起こされた町よ。掘り出した砥石はな、戸沢からその富岡へ運ばれる。そっから先は丘なれば中山道を通して藤岡、本庄、江戸深川。船なれば倉賀の菓子より出され、川伝いに藤木菓子や八丁菓子、そこから利根川に入って松戸、行徳、江戸深川だな。その江戸の城中との問屋といや、堀留に奈良や、日本橋に石津や、小網町の真岡や、南新堀の籠原屋に白子屋、それに茅場町には何つったかな、おうよ、大阪屋。兄さんはどこの在よ。おらほは玉氷の中里村だで。半蔵、突然問いかけられ、慌てる仕草。そりゃどこじゃ。貸しなら、東に新河岸川の引き股河岸、かっこ埼玉県志木市があるだが。引き股？おう、浅草の花川戸橋から川越に上がる橋かい？なれば、そうそう、井桁か。よく知っとるなや。そこには井桁という海藻問屋があるだ。かっこ、中運問屋。それで、ここの常習とが運ばれるってことよ。もっとも兄さんたちは使うはかまとじゃろうがな。おう、そういやな。使いなさるとにゃ、小判の肌身のようにござめが入っておろ。ああ、入ってるだ。ありゃ、戸沢屋の証よ。へえ、かまとぐに命日使っとるだよ。ここのとかへ。ほれほれ、草刈り釜も切れ味が一味も二味も違うであろうが。ははは。なんたって、ここのとは天下一品でな、水がいらねえほどの優れものよ。それを聞きつつ、にんまりしていた向かいのじいさま。おら、若い自分に、木こりしてたがよ。戸沢にゃ、切り出した砥石のくずが落ちてるからな。えら、助かったもんだで。斧が切れんにゃ、いくら力があってもダメだな。木こりの命は斧ばかりじゃねえ。砥石もな、ははは。一向とて同じこと。手持ちで使う釜となれば、使うほどにすり減り、一寸ほどのちびた鰹節型になろうとも、まだまだ大切に使っている。ギシギシの荷車から始まった砥石の話、半蔵これほどに身近なものとは知らなんだ。帰れば砥石が待っている。田畑の仕事が待ち遠しい。在所はあとわずか。19日、 昨夜語り合った面々、一夜明ければ別れが待つ。振り返ればこの旅でどれほどの人から土地土地の話を授けてもらったことであろう。皆々飯を頬張りながらそんなことを思っているよう。一時して彼らの姿は新町宿を出て烏川に流れ込む神奈川を越えたあたりにあった。義右衛門が、おお、この川を渡れば武州だわ。と言えば勝五郎。はあ、やっと武州へ入れるだか。武州を出て、幾日経っただな。あれは12月の17日だで、今日で92日になるだ。そこへ八五郎割り込んで、そういやよ、武州を出る折、ゴンタ坂でじい様に会ってよ、ゴンタ坂の言われ聞いただな。あたりの百姓に旅人が坂の名尋ねたとも、自分の名聞かれたと勘違いしてな、信濃坂をゴンタ坂だとよ、ははは。武州へ入ったこととて、心休んじ、旅立ちの頃を楽しげに思い出すこともできるようになった一行。それより本庄宿へと入る。路地を覗き込みつつ歩く半蔵。この宿場じゃよ、寺も老いが本陣も二つあるだ。この店舗期、本庄宿は人口が4500人、本陣、脇本陣ともに2軒ずつを数え、旅籠に至っては実に70軒に達する大きな宿場。半蔵、ほれ、ギシギシが来たで。引かれるな。昨日以来、荷車といえばギシギシで話の通る面白さ。さて、本庄宿を抜ければ、再び広々とした田園地帯。そうした景観の中を歩み、いくつか小川を越えたれば、深谷の宿場が見えてくる。ほうれい、ミラノ州、後ろを見なせ。在所が近づくこととて、前ばかりを見て歩んでいた一行ではあるが、小川連なる地帯を抜け、わずかばかりの高みへ出て振り返れば、右に赤城、左に春菜のお山別れたち、たどり来た道に思いを馳せることしきり。あの左手のお山から歩いてきただな。しげしげと思いをたどる雄像。その先に本庄宿が小さく見え始めている。片山村の三人衆、田代、嘉右衛門、寛右衛門とて同じ気持ちにて、遥か彼方のお山を望み、長き旅路を振り返る。その嘉右衛門がこちらへ向け、あのお山のそばはうまかっただなぁ、と大声を出すから、一同大笑い。街道を過ぎゆく旅人も、笑う一行を振り返る。義右衛門すかさず、なれば戻ってもう一度そば食いに行くだか、ははは。さてさて一行、半日ほども眺めていたき山並みなれど。さあてな、半蔵。大風でこんぴら名医はできなんだが、丸亀のうどんの手法は覚えておろうな。ああ、忘れるものかい。なば在所へ帰ったら、終着のうどんじゃ、うどん。おう、いつにない勝五郎の渾身の声に、みなみな思わずおたけびをあげる。それより深谷宿へ入った一行、左手に常夜灯が現れるが、その並びの先が本陣。この宿場本陣は一つなれど、脇本陣は四つ。旅籠に至っては80軒にも及び、飯盛り女多く、遊郭もあったと伝える。そうした振るわう宿場なれば、若衆、あっちを見たり、こっちを見たり。だが、それも一時のこと。 先に宿場、東方の常夜灯が現れれば、宿外れとなり、そこからは広大な電波田が一行を包む。そのあたりで片山村の官衛門、ありゃ秩父のお山でねえだか？おう、そうじゃそうじゃ。指さす南西を見やれば、それ紛れもなく秩父の峰々。在所から普段目にする秩父の峰々を見渡せてきたことで、みなみな胸詰まる思い。感極まって、目頭から涙のこぼれる者もおるほど。袖口で鼻をすする半蔵。腰の手ぬぐいを引き抜き、目頭を覆う三之助に八五郎。旅にての長き思いが溢れ出る。それより熊谷塾へと入った一方、宿場入り口のダイヤなる茶屋ののれんをくぐり、少々遅い昼飯とする。第千百二十八問。店のばあさまが茶を運んでくる。その最後の筒茶碗を片山村の田代の前へ置き、盆を引いて前掛けの前で両の手で下げる格好で。今日はご会長だで、幽谷寺へお参りに来なさっただかと尋ね。あ、これから明治に行くだ。わずかばかり明治な。懐の革財布盗まれた少家のお大臣がいただと、気ぃつけなされや。みなみなそれ聞き懐に手を入れる。そこには財布のほか、何かあったればと手ぬぐいに穴あきせん、かっこ寛永通報を一枚一枚縫い付けてくれた、おっかあやばあさまの心づくしの銭呼びもある。盗まれては一大事と縛り直すが、その銭、糸を切らずにここまでたどり着いたこと。茶店のばあさまの口添えにて、はっと気づき、熱き思いがこみ上げる。やがて飯を食い終えた一方、茶屋を出てわずかばかり進むと、左手に幽谷寺の山門が見えてくる。ここ、阿弥陀如来を本尊とする浄土宗の寺にて、善聖山幽谷寺という。かの源平の戦において、平の敦盛と一騎打ちに及び、組み伏せたれば幼さに心打たれ、涙を飲んで首を取ったという熊谷次郎直実がゆかりの寺。一行の旅、それはまたこの地に生まれた熊谷次郎直実の足跡をたどる旅でもあった。武士の身を捨てんがため法然を求めた今日。源の頼信のもと、奉行として寺の再興を成した
西国第23番札所、
カツオ寺。大阪府箕面市。平の敦盛と戦った一の谷。神戸市須磨区。法然のもとで得度し、連成坊となりて、地の足跡をたどりて参道した善光寺。さすれば一行、長き旅路の決意あって、この日の参詣となったものやら。折しもこの日は、御開帳と義右衛門は道中行きに筆を走らせている。ここ、熊谷に生を受け、世の無常を悟った熊谷次郎直実。その晩年は、この地へ戻り、草庵を結び、念仏三昧の日々を送ったと伝えるが、それがここ、蓮生山幽谷寺の始まり。この日彼らは熊谷宿塩村屋にて宿を取り、幽谷を宿場の見物に当てている。旅を終えればすぐに野良仕事の始まるに、今日、明日は日程を少々緩め、 体の調子を整えようとするのも道理なり。19日、一つ止まり、272問。熊谷塾、千代村屋、通算日数94日目、歩行距離31キロ、累計3281キロ、使用金額400文、累計37080文。第10章、第5節、執着、括弧、祝いつくと書いて執着。20日、昨夜は皆々旅の思い出に花を咲かせた。なれどいつしか帰り着いてからの農事の話となり、そうした折々に、和歌山湯浅の醤油の製法、和歌山紀の川沿いの水車製粉、京で知った換金作物としての冬野菜、讃岐の小麦作とうどんの製法、とうとう諸国見聞の知恵が現れていた。すでに彼らの目は幕末の動乱をしてもなお新しい上見開くものとなっている。今朝おのおのが違った顔つきに思えるは、観音阿弥陀の意向を現れ村を背負う気概を得てのことや。おう、そこ南に兵だが、ここで中仙道とは別れじゃ。在所を目指す義右衛門の声にも力が湧き出ている。中仙道は京と江戸を結ぶ街道、そのまま熊谷塾より南東へ歩き継げば江戸日本橋の北詰めへと至る。しかし彼らの在所はここよりはるか北西の玉氷の北方。なれば義右衛門が言うように一行宿場内にて中仙道から分かれ、荒川を越えて東松山川越へと続く南の道へと歩み出す。熊谷塾の南方には西より来て南東へ曲がり下る花鳥広木荒川の流れが迫る。そこに船着き場が築かれているから、十六門にて対岸へ渡る。船中にて半蔵、しきりに川水をすくい、腕にかける仕草。兄やってるだよ、と雄三が問えば、兄なよ、この荒川はよ、秩父のお山から来てるだで、ああ、雷様秩父から来なさるから、稲妻落とされねえように、みそぎの清めしてるだか。おめえは雷様、でえきれいだでな。言うぞ、ことのほか察しがいい。そうだで、へへへ。在所の雷は、秩父より起こりくる。はるか、遠き西の峰々に、黒雲を覆うと思うと、そのうちには雲間発光して、それを追う、遠雷の届き聞こえ出す。野良仕事などしておれば、まだ大丈夫と気をそらしているうち、たちまちに一陣の風吹き起こり、黒雲押し寄せ天を覆う。急ぎ、家へ戻らんとするところ、そうなってはすでに遅く、雑木林に逃げ込むほかはない。そう思い駆け出すと、縄のように太き雨粒二つ三つ顔に当たるうちには、すでに西より雨散らしたる土ぼこりの香り立ち込め、稲光わずかに先んじて天空を引き裂く霹靂。半蔵、秩父のお山を目にしたことで、それを思い描いての仕草だ。なお、東へ去った雷が、一度戻ってくるのが在所の雷。 ゆらりゆらり船の中。半蔵一人の思いつき、なれど雷よけのまじないと聞けば、みなみな真似し始め、勝五郎さえも川面へ手を入れる。おうおう、ずいぶんぬくていだな。かっこ暖かだな。一行、旅の道すがら、薄い川や春名川の、まだまだ氷のように冷たき川水に触れてきていたから、驚くことしきり。川水に入れた手にて春を知り、畑仕事を待ち遠しく思う勝五郎。対岸へ渡った一行、それより河岸段丘のへりに通された道を南西へ。左手は用水めぐる広々とした電池。まだ田起こしの時節も過ぎてはいないから、咳を閉じ水は落とされている。しばらくして、神岡村という集落へ入った一行。ここには妙安寺という馬頭観世音菩薩を祀る寺があり、毎年2月19日には絵馬市が開かれるという。その2月19日といえば、昨日のことなれば、彼らの行動にも合点がいく。つまり、2日前より、一向に少々おかしな行動が見られていたことにお気づきであったろうか。それ次のようなこと。彼らが春名さんの神楽祭りを目指していたとするなら、その時点で2日遅れて春名さんの宿坊へ着いたことになる。それからは山下って平野へ出るから、宿場も短い距離にあり急ぐ必要はなくなる。だが彼らはその日、40km もの長き道を歩き通し、一日の行程としては、高崎の次なる倉賀野で止まれば無理ない距離となるものを、なぜか6km を加算して、急ぎ次の新町宿まで来ている。おそらくは、その時点で春名神社の神楽祭には遅れたものの、急げば神岡観音の絵馬市には間に合うと思っていたのではなかろうか。だがその翌日の絵馬市当日は、新町熊谷31キロ、熊谷神岡6キロ、計37キロ。なれば行けない距離ではないが、宿を取るとすればさらに7キロメートルを加算し、東松山まで行くことを覚悟せねばならなかったはず。そうすれば神岡観音拝観の時間を含み、44キロメートルもの長き行程となる。つまり彼らは神岡観音の絵馬市を諦め、熊谷宿にての泊まりを決断したことになる。先に、明日の新町より熊谷宿間の短き行程をもって、旅の疲れを取るためと判断したが、どうやら大きな見当違いをしていたようだ。さて、在所で馬を飼う者もおるから、絵馬市を楽しみにしていたに違いないが、残念。一行、馬頭観世音菩薩にお参りした後、絵馬堂へ。ほれ、色つけた絵馬が一平かかっちょるだ。そうした中には、馬の絵を彩色で布へ染め上げた大きな奉納枠もあり、書き連なる奉納者の名前の多さに、馬頭観世音菩薩信仰の広がりのほどが伺える。当時の東国において、馬は西国のように農耕に用いられてはいなかった。それは幕府が定める助郷の制により、近隣村々の会費、年貢の一部として、街道宿営機関の荷送りに徴発されるものであった。彼らの在所近くには、 川越街道が通り、そこに大和田宿がある。街道に諸大名などの通行あれば、その大和田宿からの二の輸送へ人馬が挑発されるわけで、馬は農耕のためではなく、荷運びによる賃稼ぎが主な仕事であった。ちなみに、彼らの在所で牛馬を農耕に用いたのは、第二次世界大戦直後。不思議に思われるであろうが、それ戦死者の増加で労働力の不足が生じ、それを補うために牛馬が活躍したという経緯がある。それより以前、明治新政府の官農政策により、西国の牛耕、馬耕が奨励されたこともあった。しかし、当地にあっては、水田は規模小さく、畑作物とて自家用が主で、軍用としてたくあん漬けに用いる大根の出荷ができるようになる、明治時代中期に至らねば、素菜類が換金作物とはなり得なかった。そうしたことで、先にも述べたように、牛馬の農耕利用は戦後の一時のこと、故に古くよりあったわけではない。さて、江戸時代の馬は、村方三役と呼ばれる、名主、組頭、百姓代、ほどであれば、おおよそは合っている。そうしたことであるから、いつ頃からやはわからぬが、在所であれば中清人の三王様、家神社において、3月5日に馬祭りのあったことが伝えられている。こちらが話し込んでいるうち、一行すでに神岡観音を後にし、西南へと歩き出している。広き畑じゃのう。勝五郎が左手に続く田を眺めながら歩いている。見渡せば田のあぜはおおよそ揃い、方形。それ、大きな荒川の恵みを得、均一な沖積低地が広がっているため。それに比べると、彼らの在所の柳瀬川沿いに築かれた田は、一つとして同じ形がないほどに、不定形のあぜ周りを持ち、規模も小さい。だが、そのこと、大切な意味を持つ。かつて一行が善光寺参りを済ませ、その木と目にした姥捨山とふもとに築かれた、千枚田のごとく、田は地形に合わせるもの。それを築くには、土地の微妙な隆起、また落ち込みを読み取り、真に田底が水平を保てるよう、しかもそれを個々に最大に広げられるよう、取り土、入れ土、なされてできたもの。風回りの不定形の形が、その地形の微妙な変化を映し出しているものと知れば、先人の苦労が忍ばれ、あぜ一つなりとも直すおり、ありがたきありがたき思いして、くわ振るう手にも力が入るというもの。旅を振り返っているものか、勝五郎。土下な山の奥とて、谷水をぬるめて回す用水掘り、小さな田なりとも作っておったなや。一行、すでに河岸段丘の塀際から、段丘上へと上がりきていたが、そこでぽつりと勝五郎が言い置いた。わずかばかり進むと、道が下り始めるが、そのあたりで言うぞ。少しばかり前に言い置いた勝五郎の言葉を拾い、ほれ、ここにも田があるだ。その右肩にあれば、小さき跡に奥へ奥へとあぜを回した田がだんだんに重なる。ほれ、ありゃな、姥捨山の千枚田と言うだぞ。半蔵が最もらしく言うものだから、 一度大笑い。ここの田も水が平野や寒月にもってこいだ。その言葉に、南な在所の田に鏡のごとくに映し出される月を思い出す。それは、秋虫の鈴音し始める静かな夜の丸き月。帰ったらな、文人墨客集まるような寒月の田こしらえだぞ。ご神教のようにまっていらな田じゃ。半蔵がそういえば、片山村の田四郎。それじゃあ、あぜ回りを丸くして、天下一、藤原のなでがしと名を入れるだな。いやいや、違うまい。天下一、武州中里村の半蔵様と掘り入れるだよ。これにはたまらず、南が吹き出す。さてさて、その谷。彼らは知らぬこととて、大屋と言い、万葉の頃の河原釜の跡あり。それは彼らが通ってきた遥か善光寺のごとく、この地にも大陸から学問並びに美術に長けた渡来人が定着していたことを物語る。今より1300年余りも前となる、奈良時代の霊紀2年、716年。ここ、東松山より南西へ22キロメートルほど離れた入間郡の西部に、朝鮮より1799人の渡来人が入植して、駒の氷を作り、また42年後の天平法寺2年には、白木人74人が彼らの在所の西方へ白木氷を作っている。その白木氷は後の新座氷にして、一行の中の田四郎、嘉右衛門、勘右衛門の暮らす片山村は、まさに古代にあってはその白木氷に属する地であった。さて、一行が見た景観に潜む河原釜。それはこうした渡来集団が、奈良から平安時代初期にかけて築いた半地下式遊壇登り釜の構造を持つ河原釜で、武蔵国分寺を飾ったであろう蓮華門を持つ軒先瓦も焼かれていた。国分寺、国分二寺の諸国創設は、天平十三年の聖武天皇の御事の意によるが、それは天然痘の猛威の起きた社会不安をして、鎮護国家の願い深き中、その象徴として建てられたもの。なれば、我々とて、この旅で一行が見た諸国のあまたの仏塔に、どれほどの修行が結び止められて、今日に至っていたかを改めて問わずにはいられない。旅の終わりに思うこと。それは千年を超える仏塔が、たとえ焼け落ち、あるいは朽ち果てようとも、古き姿をそれぞれの時代によみがえらせ、思いを新たにしつつ、つないできた修行の姿。そこに、この国に築かれてきた精神を救済せんとする豊かなる修行が、強く強く映し出されてくる。この大地に帰り着いた千幾百年前の河原釜を知らずとも、すでに彼らの思いに、諸国霊山とて、なお山深く入りたもう。この旅が、あふれんばかりに先人を思う心を宿さんとするものであったことは、疑いなきこと。飢饉のさなかに諸国巡礼の旅に出なければならなかった彼らの思い。現代なれば、行動を起こすことの大切さとして映し出されてくるが、そこから反証されるものは、いつの世も心改めること。それは我が身を神仏に託し、 その思いをして神今しますなばりより我が信魂を問うことに他ならない。災害大きいこの国にあって豊かに開花した神仏を思う心より発する人を思う心、我も人なり。長き戸籍を訪ねる旅路の果てに心改まった一行、すでに東松山の手前にあり、そのあたりから道は真南へと向きを変え、在所へ刻々と近づく中、おう、あれは松山の町並みだか？半蔵の声に一度目を凝らせば、そうじゃそうじゃ。一行の在所には古くより稲荷信仰が広まり、一家稲荷とて稲荷様を一族の氏神に祀る者もいるほどなれば、ここ松山稲荷へもう出たことのある者も多い。小川を一つ二つ越え、東松山の柳見へ入った一行。ここを右に曲がるだ。わずかばかり進むと、前方に朱塗りの大鳥居が見えてくる。おお、あそこの鳥居を越しゃ、すぐ先が松山稲荷じゃ。ここ、松山稲荷とて、柳生稲荷神社。祭神が受け持ちの神、羽化の御霊の神、豊受け姫の神、なれば、五穀豊穣の祈願とて、しかもこの度最後の宮詣となるがゆえに、足の運びも早くなる。旅の誇りを払い、石の鳥居をくぐり、境内へと入る一行。その正面には、木立を背にし、左右に瓦葺き広がる屋根に、三角の屋根組を重ね上げる、千鳥破風の拝殿。立派じゃなぁ、と三之助言えば、脇寄り勝五郎。ありゃな、
三年目の
天保六年、1835年に建っただよ。奥の本殿は享保三年、1718年であったと聞くだがな、彫り物がすげえだよ。ここ、柳生稲荷神社の創建は古く、和道五年、712年と伝えられ、延暦十年、791年には、坂の上田村麻呂が、沖縄の姿に変じた神より矢を授かり、この社西方の物見山に住む悪竜を退治したという伝えがある。拝殿へと進んだ一行、旅を締めくくる参拝とて、万感の思いを込め、五穀豊穣、家内安全、さらには旅の無事の御礼を捧げ、南が打ち揃う柏手が拝殿奥へと鳴り渡る。その後、今日の泊まりは川越とて、境内をゆるり散策する一行。戻る参道を左手の北方へと回り込む半蔵。あそこに小さき祠があるだが、あれは何じゃ？脇の片山村の勘右衛門が答えて、ありゃ穴宮じゃ、羽化の御霊の神様祀られておってな、もう17年経つだかな、江戸の歌舞伎の、そうじゃ、七代目市川團十郎じゃ、それが義経千本桜四段目川面宝眼盾の段の狐忠信やるに、お狐様の難しい仕草やらにゃならぬとな、この稲荷様にうまく演じられますようにと祈っただと。その甲斐あって見事に役を演じきり、龍星座の興行が大当たりして大盛況。そのお礼にと石ぼこら奉納されたが、あの宮よ。はあ、お狐様祭るで、お穴様かい。 そういやよ。木落とした塾の上宮以外の裏にゃよ。お狐様が穴掘って住んどるだと。おらほもお参りすべ。それより一行、門前の茶屋にて昼飯。お代は116文なり。その茶屋にて勝五郎。平安の昔のことじゃがな。長元三年、1030年。下総の国に平の忠常と言われる城主がおってな。悪心を起こし大軍を引き連れて川越へ攻め寄せただと。その追悼をおせつかったのが、俺、2月6日のことだったべか、ただの社へもう出たじゃろ。おう、清和源氏の起こったとこかい。そうよ、その源氏の棟梁が源の三中様で、その子の頼信様に追悼の命が下ったら。そうしたるところ、ここ松山に本陣は築いたものの、いかんせん、多勢に無勢。それでどうしただ。ほれ半蔵、年寄りに話を急がせるでね。へへ、すまねえだ。そいでな、困り果てているところ、近くに古ぼこらを見出されたで、近くにおった村人へ通ったところ、柳生稲荷大明神と答えたそうな。それ、野が久しいと書いて、柳生。それ、矢と弓と返して、柳生としたれば、源の頼信様、めでたき印とて、立ち一振り、春馬一頭を奉納。そうしたるところ、一夜明けた明け方、矢形の白雲が現れて、敵陣めがけて飛んでいく。それ見て、宗心奮い立ち、御敵退散とばかりに敵陣へ。三日美番の激戦ありといえども、勝機を得、平の忠常の軍勢を蹴散らしたと。それについちゃな、白狐に乗った人神様が現れてな、弓矢を授かる夢を見たとの伝えもあるそうじゃ。それ聞いた半蔵。なば、おらほも、今夜あたり、危機に遭わねえように、本敵退散の神具合を授かる夢見るだよ。それ聞き、一同大笑い。店のじい様も割り込んで、なれば、この矢の団子も行さん食っていかれ、いかに、神具合いただいたとて、腹が減っちゃ田起こしもできぬからよ。ははは。まあ、まあまあ、なんという商売上手。それもこれも、お狐様の霊験か。さてさて、ここ、柳生稲荷神社。その、恩の、野球を、弓矢としたのが、大昔なら、今は、野球へ切り替えて、埼玉西武ライオンズ、選手が集ってお参りに。新人の古きも新しきも違いなく、悩める心を改める稲荷のご利益今もあり。半蔵が生きておれば仰天すること間違いなし。茶店を後にした一行、それより最後の宿泊地川越を目指す。南へと歩む足取りは軽い。東松山の南に広がる時川沿いの田を横切り、さらに駒川を越えるとそこからは道が南東へと大きく曲がり込んでいく。川沿いの田を上がれば、そこからは広大な畑地へと景観が変わる。今年は冬が寒かったで、麦の育ちもええだ。そう八五郎が言うところ、後ろより、お江戸で流行る豆絞り、あれ欲しいや、さつきの田植え出す気に。誰ぞ、 麦の棒打ち歌を歌い出したから、その一節の終わりに二三人が声を上げ、はあ、のげっぽい、のげっぽい、と相づちを入れたものだから勢いづく。親を捨て、子を捨て、この世は闇になるとも。はあ、のげっぽい、のげっぽい、お前さんのことが思われる。夜は夢、昼間は絵、もんで面影。はあ、のげっぽい、のげっぽい、娘を連れて、うい畑、ウリの葉を、猫座にウリを、枕に、はあ、のげっぽい、のげっぽい。のげっぽいとは、麦穂の棒打ちの脱穀にて、巻き上がるのげがチクチクと肌身にまとわりつくこと。その過酷な農作業を、この棒打ち歌が癒し、村内の連帯感を深める。春先より田起こし、田植え、そして冬を越えた麦の収穫、それに続く棒打ち歌、聞こえる麦の脱穀。こうして盆までは働き詰めの日々が続き、そうして盆が明けたなれば秋なりへ。今、畑中を渡る棒打ち歌に、今年こそはの思いが広がる。幾本家の小川を越えたあたり。おう、入間川だて、あの先が川越じゃ。しばらくして川越の五条か、北西側の石原町へ入った一行。ここへ泊まるが、おう、明石屋かれ、ここが地名の宿じゃなあ。20日一つ泊まり。川越石原宿。272門。千代村屋。通算日数95日目。歩行距離32キロ。累計3313キロ。使用金額432門。累計37512門。括弧。給料と1512文。宿にて夕下を前にして義右衛門、部屋隅にて最後の道中記に筆を走らせている。おお、道中記も指名だなや。半蔵が脇から覗き込んで一言。そこへ雄三、首つらね。はあ、何里になっただかな。明日で96日だがな、はて何里になるだか、見当もつかねえだよ。それより一行、精進落としとて、わずかばかりではあるが、宿方に酒の用意をさせ、相対でそれぞれの顔を見つつ、禅を囲む。家門、胸に込み上げる思いを、膝に目を落として整えた後、顔を上げ、執着何よりのこと、怪我もなく、病にも侵されず、今日を迎えられたこと、神仏のご加護あってのことなれば、願の成就もきっと叶おうはず。それより皆々、酒杯をぬかまいに差し上げ、深く黙する内なる神前へ捧げた後、口へ運ぶ。これ、身に宿す神仏と交わりての教職の思いなり。一時して座が開け、思い思いの話が飛び交う。わらじ何足履き潰しただ。出がけに四足、腰へ下げたで、熊のめぐるに五六足、
四十二三も潰した感情になるだかなや。鼻をとっけ引け。おらほは、たびゃ六足だて。そのうちには、カサカサになって土の染み込んだ足裏見せ合い。この足裏にゃ諸国の土がついてるだよ。こんなになっちゃえよ。あの世まで黒い足持っていくようだわ。阿弥陀様もよ、そったら汚え足じゃ、浄土じゃ上がっちゃ困るよと。なあ、半蔵。なば、おめえも同じだで、ははは。そんなことはない。ニラの思いは確かに受けたと、外には善光寺瑠璃壇を置く、阿弥陀如来の白号より発せられたものであろうか。清き、清き、丸き光が差し渡る。今は祝いの縁も引け、床に入る南。一つだけ空の布団。伊右衛門、なぜか障子越しの月明かりさす二階の縁へ出ている。かすかな筆音。それより川越にてめでたく、お杯をいたし申し候。あとは、明日書き入れるべき一行。そんな思いが胸を締め付ける。その文字は、天保九年、犬3月21日帰り。長き旅路の中で、前もって文を考えたのはこの時だけ。それ、家族の顔を見てからにせんとする、強き思いあってのこと。21日、すでに一行川越を後にしている。不老川を越え、西南への畑中に通された一本道。富士間、大井を越え、三好に彼らの姿はあった。広大な畑、風よけに植えられた茶の木の並びから何かが音もなく飛び上がる。しばらくして天空遥か高みより聞こえくるけたたましい鳥のさえずり。おお、ひばりじゃ。見上げれば風もなく一面の青き空に一羽のひばり。おお、あの羽ばたきをピーピー鳴いて我らを迎えてくれとるぞ。ほれ、先でもう一羽飛び立っただ。やがて、懐かしき柳瀬川へと差し掛かる一行。ここで、しばしお別れじゃ。また、近々寄せてもらいますで。長き旅に連れ添っていただき、なんともありがてえことで。片山村の三人衆と別れた一行。それより、川越街道と別れ、右道へ。歩むほどに河岸段丘の上へ向かうと、そこが中世の山城が築かれた城村。さらに進んで本郷村。ここで左の道へ入ると、そこは河岸段丘を一気に降りる坂。両側の雑木の樹冠に柳瀬川が見え、その対岸の高みに木立のつながりが望める。村じゃ、村に帰ってきただ。お、あれは川向こうと石合戦やっとるだか。あくたれわらしが。
天保八年、伊勢西国道中記覚え。
巻。
通算日数、96日。歩行距離、3333キロ。使用金額、給料と1512文。後書き。いずれこうした日が来ると思い、すでに24年の歳月が流れた。この天保8年に記録された伊勢西国道中記覚えを 郷土博物館の収蔵庫で目にした時より、ある種の強い思いを抱いた。当時、新設の博物館の学芸員となり、小学校の空き教室にのぞみにされていた古文書を収蔵庫へと運び、資料整理をしていた中でこの古文書を見出した。古文書といえば、ひらがなほどしか読める私ではあったが、この地に暮らした人々が、なぜに天保の飢饉の最中に3ヶ月にもわたる諸国への寺社詣の旅に出たのか、また出られたのか、と疑問を持った。江戸時代の旅といえば、やじきたの世界観しかなかった私には、大きな謎が提起され、書店、古本屋に足を向けるついでに、そうしたことに関わる書籍を探すも、答えてくれるものは見当たらず、いよいよもって意識に大きく位置づけられてくる。他方、縄文時代を先行してきた私に、バブル絶頂期の開発ブームで立て続けに大規模発掘が舞い込み、その過程で土器文様の解読へと意識が向かった。その4000年以上前のこととなれば、それも形式分類ではなく、模様を生み出す意識を究明しようというのであるから、手がかりは全くない。すべては目の前に残された資料の判読能力の高め上げにかかってくる。意識の問題となれば、直接に答えを出せることはなく、膨大な資料観察から背景を描き出し、絞り込んでいく操作が唯一の方法となる。見えぬものを追うこと。そこに、思い込みや先入観は一切通用しないことを、その土器文様の解読で体得したが、そのことがあって初めて成し得たのが、この伊勢西国道中名所覚えの解読である。起点は彼らが最大値として、どのような情景に触れることができたか。その彼方に、後に明治維新という、この国の末端の人までも文明開化を成し遂げた、意識改革の不思議を解く鍵が潜んでいると直感したが、そのことが伊勢西国道中名所覚えの復元に向かわせたことになる。私にとってはある意味で、縄文時代の模様に現れる思考形態の究明方法が正しかったのかという検証を行ってきたことにもなるわけだが、その結果、伊勢西国道中名所覚えの解読過程で、野生の思考形態の実像が鮮明に現れることとなり、善光寺縁起の解明にも精度高き成果を上げられたことを確信する。現代社会が切り落としてきた野生の思考、我が国にはそれが高度な文明社会まで高め上げられていたことを、この伊勢西国道中名所覚えの解読作業で知らされた。この書はその急速に失われつつある尊き思考法を当時の状況として収めることに多大な努力を払った。道中期の真の理解は、現代にある我々が当時の情景そのままの中に身を置くことにある。道中を共にし、足の疲れを感じなければ真の理解は得られない。そうした思いにより、皇帝すべての地形を織り込む、途方もない企てが始まったわけである。寺社の写真の多くは、明治生まれの亡き父和夫が生前一人西国33所観音巡りを成した折の写真。荒涼を迎えた昨夜、なぜか東京には春の雪が降った。仕事帰りの人気も失せた道で、荒野の雪じゃ、白い雪じゃ、と声を出す自分がいた。
平成22年3月10日、内田裕二。